強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに弁理士の新井信明先生にお越しいただいております。新井先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はですね、特許の出願数が会社の利益に結びついてないっていうことをお教えいただいたんですけれども、今回はですね、その特許についてもうちょっと詳しく教えていただきたいんですが、その新井先生の本によるとですね、特許というのは知財に着せた透明な防護服という分かりやすいご説明をいただいてるんですけれども、ここで、お聞きしたいのは、どうして透明なんですかと、はい、まあ透明でも、まあ、防御できるって言えば防御できるわけですけど、どうして透明なのかっていうところと、何を防御してるんですかっていうところですね。そこをちょっとお聞かせいただければと思います。
はい、先生ありがとうございます。重要なご指摘ですね。はい、確かに私は27ページなんですが、特許というものは知財に着せた透明な防護服で、防護服ですと定義をしました。ちょうどもう消防士さんとか、放射線、まあ 3.11 じゃないですけれども、体を守るためのあの防護服です。はい、真田丸のあの赤い鎧もそうなわけですね。だけど確かに違うのは透明であるということです。今の六角先生のご質問は2つの意味があったと思います。何守ってるの、一つ、どうして透明なのっていう話だと思います。何を守ってるのかは確かに技術、まあ、技術的なアイデア、発明であります。知財と書いたから、技術と、ここは読み替えていただいて結構です。で、技術を守るための鎧、防護服であると。じゃあなんで透明なのか、これがすごく大事なことなんです。で、透明だっていうことは中身は見せるという意味です。はい、特許というのは取るためにどうするんでしたっけ。特許庁に出願処理を提出しますね。まあ、申請と言ってもいいし、出願と言っても構わないんですが、特許申請を行うわけです。で、特許申請のその書類には何書くんでしたっけ。技術を事細かく丁寧に書いてあげるわけです。それをするのが、まあ、弁理士の仕事でもあるんですが、で、それをまず第一に、お上である特許庁に内容を見せるわけです。私はこういう発明をしましたということをお上である特許庁に見せるわけですね。その範囲だったらまだいい。お上に見せるだけだったら、まあ、一応秘密は守られるでしょう。だけどそれを特許庁はどうするかというと、出願してから1年半経つとインターネットにアップロードするんですよ。皆さんが書いた特許の申請の書類、そこには虎のことも言えるようなアイデアが書いてあるわけですね。それを世界中に教えちゃうんですよ。これがいい悪い、まあこれはそれなりの意味があって、1年半経つとインターネット、ホームページにアップロードするわけなんですが、だから世界特許というのは知財に着せた透明な防護服という言い方もあるし、別の言い方をします。これは本に書いてなかったと思いますが、特許というものは世界中に技術を教えてあげる見返りとして、出願した国だけでもらう権利ですという言い方もできます。世界中に技術を教えるというのは、先ほど申し上げた説明で分かっていただけたと思います。インターネットですよ。今日アップロードしたらもう地球の裏側のブラジルのリオデジャネイロでその内容を見ることができるわけです、瞬時にして。はい、ですからそれは言語の壁こそあるかもしれないけど、見る人が見ればすぐ分かります。つまり技術は世界中に一瞬にしてばらまかれるわけです。だけどそうすると技術というのは国境がないということを分かっていただけますね。インターネットに乗るわけですから。だけど権利というのは国ごとに設定されるものなんです。特許権、商標権、意匠権、実用新案権、みんなそうですけれども、国ごとに設定されます。つまり権利には国境があるわけです。権利には国境がある、技術には国境はありません。もう一度私の最初の定義に戻りますと、世界中に技術を教えてあげる代わりに、その出願した国だけでもらえるものが特許権です。 という定義、これはどこの本にも書いてないと思いますが、こういうことなんです。
はい、
はい、
これちょっとあの確認させていただきたいんですけど、その特許は守るというのは、特許権ですね、特許権の内容っていうのは、その技術を使うことはその特許権を持っている会社だけにしか認められない権利っていう言い方でよろしいんですか。
はい、原則その通りです。原則その通りです。ただ、ね、原則って言ってることは例外があります。原則はそう、独占排他権という言い方をよくされるわけですが、確かに独占排他権ではあります。だから自分だけがあの自由に使えて他の人を排除できる権利なわけです。だけど特許法はちゃんと発明は使ってもらってなんぼだよなっていう考え方が特許法の中に生きています。それは特許法の1条には、発明の保護と利用を図って究極的には産業を活性化してくださいということが第1条に書いてあるわけなんですが、保護と利用なんですね。で、六角先生のご質問というのは守るですから保護の話になるわけです。特許権ということですね。利用は何か、はい、ライセンスがあるわけですよ。ライセンスがあるわけです。もっと大事なことって何だと思います？
何でしょう。
ジェネリック医薬品でイメージしてください。存続期間満了なんですよ。そうするとある一定期間、あのこれは特許の場合は出願してから20年を限度とするわけです、まあ、若干の例外があります。薬は25年の場合があるんですが、出願から20年を限度として守ってくれるわけで、それ以降は誰もが使える技術アイデアにするわけです。発明の保護利用、つまりしばらく守ってあげるからさ、どんどんあなたの発明秘密にしてないで出してください、見せなさいよという見返りに、一定期間あなたに独占権あげましょうというのが特許制度になっているわけですね。はい、で私は知財に着せた透明な防護服、透明だっていうのは世界中に技術がばらまかれるからだって言いましたね。僕はここに実はここに長すぎるで入れなかったんですが、もっと意味があります。賞味期限付きなんです。賞味期限付き、つまりこれが存続期間なんです。それで存続期間が満了して出てくるのがジェネリック医薬品なわけですね。はい、もう一回言いますと、技術を世界中に教える見返りとして、もその国だけでもらえる、出願国だけでもらえる賞味期限付きの権利というのが特許権になるわけです。透明の意味、賞味期限の意味、分かっていただけたでしょうか。
はい、でこの弁理士の方のコンサルティングっていうのは、はい、私の想像で申し訳ないんですけれど、結局はさっきおっしゃった通りですね、一番のポイントは守ってもらえるけど世界中に、知られちゃうと。その権利は国の中だけだけど、アイデアは世界中に知られちゃう。だからどうしたらいいのっていう部分を、そのご相談できる相手が新井先生っていうことでよろしいんでしょうか。
はい、あのその通りでございます。もちろんあの特許出願した方がいい場合もたくさんあると思いますが、場合によっては業種業態、事業規模、それからこれから出そう、守ってもらおうとする商品サービスの内容、それぞれ個別具体的に考えなければいけないんだけれども、一つは特許出願というのが手なんだけれども、いやそれはむしろ見せない方がいいですよね。それが私の本のタイトルに引用したコカ・コーラですね。よく知られていますね、このレシピは秘密だなんて言われてますが、多分本当なんだろうと思います。秘密かどうかを確認したわけではありません。コカ・コーラもあの秘密だって言ってるわけなので、秘密だっていうことになるんですが、だって皆さんの近所のうなぎ屋さんのおやさんのあのタレだって門外不出って言うじゃないですか。ラーメン二郎だって弟子にしか教えないですよね。スープの作り方、弟子にしか教えないですよね。やっぱり秘密にするということは一つの大事な防御の方法なんですよ。で技術ができた、さあ特許出願だという、まあ、短絡的なのではなくて、これはむしろ見せない方がいいのではないかという考え方もぜひ持っていただきたい。私はそれ、いやこれ出さん方がいいですよっていう場合結構あります。これって商売とするとあんまり良くないね。良くないけれども、あのこれはやっぱり共存共栄でクライアントとあの仲良くしたいなと思えば正直に申し上げます。出さん方がいい。そうするとこうおっしゃるんですよ。いやリスクがある、うん、リスクありますね。そもそもリスクってゼロはありえないのであって、安心安全の技術を守ってくださいなんてありえないわけで、特許出願するかしないかという選択をまずしなきゃならないんですが、いやそれでも世界中に教えるリスクと、もしかしたら特許出願しないで誰かさんにパクられるリスクと、どっちが大きいですか、それで判断しましょうよ。でこれの場合は なかなか追いついてこれないと思いますよ。失礼ながら市場もあんまり大きくないし数も出さないんだったら無理に特許出願しなくていいんじゃないですか、なんていうことは少なくないんですね。これで先生の答えになったでしょうか。
はい、で中小企業レベルでもそういう悩みってあると思うんですけど、先生の本人は iPhone の研磨でしたっけ、はい、その例が ありましたよね、
はい、
だからやはり、まあ、それはどっちかというと失敗事例としてご紹介されてたんですけど、やはりまあこれはあの先生は直接関わってるわけではないと思うんですが、やはり相談しとけば先生に相談があればもうちょっと良くなったのかなっていうふうにお考えなんでしょうか。
はい、そうですね、その事例というのは iPhone のピカピカの話ですね。あの iPod ですね、 iPhone というよりも iPod の、 あのケースがピカピカ、まあ、ツバメ三条ですね、ツバメ の食器 の、 あのピカピカの技術を iPhone のケースに使おうと言ったわけですね。それで手でこう磨いてたそうじゃないですか、まあ、それでこれは私残念ながら僕のインタビュー何回も申し入れたんですが、実はお受けいただけなかったんですね。それだからある本を引用させていただいたわけです。それによればある日あのアップルのメンバーがカメラを持って工場に来たと、まあ、それはもう前もって事前いいかという打診があったそうなんですが、断れる状態ではない打診があったというようなことを聞いておりますが、でも私が仮にあそこに縁があるんであったら是が非でも当選もしたと思いますよ。やめてほしい。で理由はこれこれこうだと、その代わりというふうに何か代案を出すかなんかをして、やはりあの仕事を請け負ってる方って言葉が適切ではないかもしれません。先生もいろんな方、指導されていて、やっぱり力関係ってありますよね。力関係があるから断りきれない場合もあるかもしれないけど、ただ突っぱねるんではなくて、何か言い方があったのではないか。例えば、肝心なとこを見せない。ここから先だけは勘弁してくださいという言い方ぐらいは、うん、どうぞ工場においでいただくことはできるんですが、ここのところだけはご勘弁くださいとか、それからあれ磨いてる布がちょっと特殊だったんですよ、これをあの教えないとか、やっぱり寸止めで、寸止めで教えるところと教えないところを区別することによって全部を見せないっていうことが大事。それがまあ私がこの、まあ、私が言い出した言葉ではないけど、オープンとクローズの組み合わせということなんですね、うん、きっと、100% なんてとても申し上げられないけれども、ブレーキはかかった。あのままのスピードであの技術が中国に行っちゃった。あれ実はアップル多分あれ機械化して機械でやってますよ、まあ、今はもうピカピカのものはほとんどなくなってきましたけれどもね、機械でやっています。手作業をみんなだからアナログ作業をデジタル化して、それで機械でやらせようっていう考えですから、それを持っていかれてしまったのは少しというかかなり残念ですね。
あの似たような例としてアマゾンのその物流出荷倉庫は絶対に見られないっていうか、外部の人にはね見せてもらえないって聞いたことあって、なんか技術っていうとなんかそのね私が思い浮かべるのは集積回路がどうなってるかとか、そういう部分なんですけど、今はその倉庫でどういう順番でどういうそのどこに何を置いてどういう順番で箱に詰めするかとか、そこまでが今秘密になってるっていうことで、でそういったアイデアをどう守るかっていうのがその弁理士さんのお仕事だということですよね。でも弁理士さんというと特許出願することをお願いするっていうイメージが強いんですけど、実はどうやって会社を利益を伸ばすかっていう助言をする方の方が本当に頼れるっていうか頼るべきですよね。そっちの方にね、その役所に出す書類ではなくて、だから私もその弁理士さんの方と付き合いだして、ちょっと弁理士さんの方のお仕事のその中身っていうのはね従来と違ってきたんですけれども、まあ、新井先生はそっちを主にあの力を入れてやってらっしゃるっていうことなんでしょうか。
はい、まさにその通りですね。むしろそう見せない出さない話さないそちらの方ばっかり私は推していますね。で今の秘密を守るのは秘密こう手のひらで覆える秘密ですから、目に見えないものですから、手のひらでこう水を作ったってその水は手のひらの指の隙間から落ちてしまうように流れてってしまうんですが、やっぱりこれをできるだけこぼれないようにしていく。一つはやはり社内体制をきちっと整える。誰でもかんでも勝手に工場内に立ち入れるような状態は作ってはいけませんよね。やはり大事な作業をするところは外からは簡単に見えない 限られた人しか入れないようにする。それから、社員教育っていうのがすごく大事ですね。私の顧問先では年に1回お呼びいただいて、同じことではないけれど、同じことを言葉を変えてセミナーをさせてもらってます。社員全員土曜日午前中潰してもらって集まっていただいて、そこにお話をするんです。でそうやっていつもあそうだよなそうだよなそうだ、ちょうど防災体制じゃないけれども、そういうようなこともやっていますね。これは1年に1回やっているわけです。そうやって教育をしていく、そして契約なんですよ。
あ、分かりました。じゃあ時間になってしまったので、今日はその特許っていうのは透明な防護服っていうことについて教わったんですが、次回はですね、じゃあアイデアが盗まれないようにするにはどうしたらいいかっていう、その新井先生の弁理士としてのお仕事についてお伺いさせていただければと思います。新井先生、今週はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。